Welcome to podcast KBS from Kyoto.
さあ、ここからはたくさんのメッセージをいただきましたので、順に紹介させていただきます。まずはじめに、なっちゃんさん、ありがとうございます。みょうけいさん、こんにちは。仕事で今まで私がやってきた役割をある人がするようになりました。そのことで私の役割が減りました。理由としては私の年齢もあるのかもしれませんが、責任を持って私やっていたんです。自分には向いてなかったんでしょうか。なんだか喪失感でいっぱいです。みょうけいさん、アドバイスお願いしますとのことです。本当ですよね。この役割が生きがいだったと思います。しかし、譲ったと思ったらどうですか？実は、無罪の7つのお布施というのがあるんです。その中に、座席の座を譲る、席を譲るというのがあります。これは自分の立場を譲るというお布施なんです。新たにその人に新しい仕事をしてもらった、交代をした、その交代をしたっていうのはマイナスではないんです。席を譲ったことによって新たな席がなっちゃんさんに与えられたんですよ。なっちゃんさんがこれからできることが新たに与えられたんです。新しい席って何でしょうね。必ず訪れると思います。また教えてください。さあ続いての方、コナンさん。福岡からいただきました。ありがとうございます。ポッドキャストで聞いております。オープニングの曲がこちら福岡の放送の天気予報の曲と一緒なんです。びっくりしましたとのことです。そうですか、ご縁ですね。マリオネットさんの曲なんですが、私も大好きなんですね。福岡の天気予報でも流れているということで、コナンさん貴重な情報ありがとうございます。なんだかつながりました。さあ、続いての方です。メールをいただきました。星さん、ありがとうございます。妙慶さん、辛い状況に調子が悪く暗い気持ちになっている時に、妙慶さんの今を受け入れよう、今の状況を良しとしよう、この言葉に心が響きました。ありがとうございます。兵庫県よりメールをいただきました。続いての方です。メールをいただきました。いもちゃんさん、ありがとうございます。みょうけいさん、たまたまテレビのチャンネルを変えた時にみょうけいさんの NHK の心の時代を見て、そしてラジオを聞き、アラフィフ女子です。どうかこれからもよろしくお願いいたします。優しい語り口、どんなことでも肯定的に感謝の言葉を使われることに私はとっても勉強になっています。私の母の話です。80近くまで元気に父と暮らしているんですが、何事にも否定的なんです。ありもしないことを心配するというか、とのことです。そして、みょうけいさんの著書、人生後半こう生きなはれを実家に送りましたとのことです。そうですか。いもちゃんさんは本当に柔軟に、自分が感じたことをこうして言葉に変えて、そして私にメールを送ってくださいました。また NHK の心の時代を見て、人生後半こう生きなはれ、講談社さんから出版された本もご実家に送られたんですね。きっとご両親はね、どうしても否定的になるのは用心深いということもあるんですが、過去を嫌な思いをたくさんしたのかもしれません。それで用心深さを持つことによって自分を守ってるのかもしれませんね。そんな私を励ましてよと、もしかしたらいもちゃんさんに言ってるのかもしれません。いろんなことあったよね、母ちゃん。でも元気出していこうかな。みんなで元気出していこうかっていうような感じで、どうか熊本弁でお話をしてほしいなと思います。ありがとうございます。さあ続いての方です。スカーレットさん、いつもいつもありがとうございます。みょうけいさん、道の駅でミニトマトを買ったらその甘さにびっ くりしましたとのことです。わあ、食べたくなりました。本当ね、スカレットさんってね、本当に自然の中で感じたことを本当に爽やかにメールで送ってくださいます。本当に嬉しいです。プレゼントも兼ねてメールをくださいました。当たったらいいですね。ありがとうございます。さあ、続いての方です。お手紙をいただきました。右京区より、お手紙をいただきました。いつこさん、妙計さん、手紙読まんといてください。公開収録にも過去行きました。どうか手紙は読まないでそっと読んでくださいとのことです。わかりました。本当に辛いことがあってそれを託してくださいました。一つだけこれは皆さんと共有したいんですが、お母様とのお別れの中で、やはりリスナーの皆様にも家族を亡くされた方もたくさんいると思うんですが、お別れということなんですが、よくね、葬儀場でも告別式と書いてますが、真宗では別れとは言いません。出会い直すっていうことを言います。肉体はない、手のぬくもりは感じないかもしれませんけど、阿弥陀様のもとのお浄土に変えられました。そこで私たちが合唱することによって、もう一度その人と出会い直す時間をいただくんです。どうかどうか合唱しながら、もう一度親様と出会い直していきましょう。さあ、続いての方です。メールをいただきました。みどちゃんさん、ありがとうございます。妙計さん、この番組って優しさが伝わる番組ですねとのことです。ありがとうございます。本当に嬉しいです。さあ、続いての方です。しずちゃんさん、ありがとうございます。いつも楽しみにしております。プチ情報をよろしくお願いしますとのことです。なるほど、プチ情報、そうですね。そして妙計さん、笑顔になる話があります。息子の誕生日おめでとうございます。あ、そうですか、そうですか。息子さんのお誕生日なんですね。何歳になってもお誕生日おめでとうなんですね。親子でこんな会話ができるっていいなと思いました。さあ、続いての方です。お手紙をいただきました。オレンジの風さん、ありがとうございます。妙計さんのこの番組で、あ、そうかと気づいたり、そういうものやなと考えたりしております。さて、バスに乗っていた時のことです。幼い男の子と女の子、そしてお母さんが乗ってこられました。お兄ちゃんかな。その男の子は、鳥の唐揚げを持って、女の子はお人形を持っていました。すると女の子はお兄ちゃんに向かって、その唐揚げ欲しいと言い出したんです。男の子は一つの唐揚げを女の子に与えて、かじった唐揚げをまた自分が食べていました。すっごくほのぼのしましたとのことです。本当ですね。まあ、とにかくバスの中で食べたかったんですね。家の中 で食べるのも待てなかったんですね。楽しい光景でも、それにしてもバスの中ってカラオケの匂いが充満したんじゃないでしょうか。それもちょっと心配になって、周りもお腹がグーッとなったような気がいたします。妙計さん、妙計さんにもお兄さんがおられるんですねとのことです。はい、まあ、よくね、周りからよくそんだけ喋るなっていうぐらい、毎日 LINE もしてますし、実家のサイレンジに帰ってあった時にはお互いのね、緊急報告もしております。ありがとうございます。さあ、続いての方です。お手紙をいただきました。スイタの菊江さん、ありがとうございます。ラジオ深夜便聞きましたよとのことです。そうですか、そうですか、聞いてくださったんですね。ありがとうございます。これからもどうぞよろしくお願いいたします。さあ、続いての方です。ラジオネーム、チャマのボンさんさん、ありがとうございます。妙計さん、メッセージを送らせてもらいます。まもなく79歳になります。80歳という大台に乗ります。私はいろんな仕事を経験してきました。現役で仕事をしておりますとのことです。職場の経験の中で、ホテルのフロントマンをしていた時には涙が出る嬉しい思いをしたことがあるんですよ。お客さんから選別をいただいたんですとのことです。 そうですか。きっと茶山のボンさんが何かお手伝いをしたとか、何か笑顔を出したとか、いろんなことをなさった時に相手のお客さんはすごくなんか嬉しいことがあったんでしょうね。これもお布施なんですね。嬉しかったですね。本当に本当に貴重なメールをありがとうございます。さあ続いての方です。ナイスショートさん、ありがとうございます。お浄土では亡き両親はちゃんとご飯3食食べているんでしょうか。お供え物してできないのでとのことです。心配しておりますとのことです。お浄土で阿弥陀様の栄養、それは食べるだけではない、心の栄養をいただいて、そしてそれを私たちにも願われているんです。どうかどうか一緒に食べてくださいね、お互いに栄養つけましょうねと願われておりますよ。心配されないでください。ありがとうございます。さあ続いての方です。ポムポムプリンさん、ありがとうございます。いつも妙慶さんのお話をなるほどと思いながら聞いております。また妙慶さんの優しいお声とゆっくりとお話しするのはスーッと入ってきます。これからもずっと続けてくださいね。矢印が上に上に上に上がっております。嬉しいです。そう言っていただいて本当にありがとうございます。まだまだたくさんのメッセージをいただきましたが、次回紹介させていただきます。